限界なだに立つ虹。
皆さん、こんにちは。4月14日水曜日の限界なだに立つ虹、隙間ことゆうちゃんもです。週末の雨の延長でしょうか、今朝も気温が4度という肌寒い日が続いています。
せっかく咲き始めたツツジの花も途中で咲こうかどうしようか迷っているようです。マルコメの母さんことキミヤスンです。
いやーね、お天気にこんなこと言うのもなんだけど、
はい、
勝手だよな
本当にね
桜散ったんですよ。
もうボロボロに散ってるよ桜。
で今朝 3.6 度か7度、地域によってはですね、寒波注意報が出たところもあるんですよ。
冬じゃないですか。
だからこれって観測以来最も遅い寒波注意報、ね、え
春先って結構寒い時もあったよね。
今朝見たらみんな結構ね着込んでましたよ。
そうですよね。
はい、
はい。ということでちょっと寒いソウルなんですが、さて今週の月曜日、私生まれて初めての経験をしてきたのでご紹介したいと思います。あの PCR 検査を受けてきました。結果は陰性でしたのでご安心ください。
あのねお母さん PCR 検査受けたって話聞いてね
ドキッとしたんです。
びっくりしたんだよ。
そうだよね。
なんかあったのかよ。俺だから一緒になんか放送したくないとかさ。
だからこの話をするときにはすぐにその後に結果は陰性でしたっていうのを伝えないとね、相手がドキドキしちゃうんですが、
ひまわりさんがいや陰性だったそうですって言うからね
安心したのね。
ちょっと安心したんだけど、はい、だけどなんかあったから検査したんでしょ。
そうじゃないんです、そうじゃないんです。うちの夫が今週入院して鼻の手術を受けることになったんですけども、病室に入院する患者だけじゃなくて、その一緒に入る家族、保護者というんですが、
はい、
もう一緒に検査を受けてくださいということで行ってまいりました。で、今は救急センターに行っても病室に上がれるのはこの PCR 検査の結果が出てからという、患者さんでも。
あのね PCR 検査ってテレビで見たら、なんか細長い棒をさ、綿棒かなんか知らんけど、
そうなんです、
鼻の奥に突っ込んで、
そうなんですよ、
あれなんかすごいやるの嫌だなと思ってたんだけど、どうでした？
そうなんですよ。でその検査を受けたそのいろいろ感想をね2つほど述べたいと思うんですが、まず1つ目は痛い。とにかく痛かった。
痛い、あれ
痛かった。
やだな。
喉とね鼻の穴にね綿棒を突っ込んでね、こう検体を採取する。
結構長いやつでした
よ。そうなんですよ。でもうそれが入ると思うだけでドキドキするじゃないですか
まあね。
それでマスクを下ろして喉を開けて、口開けてくださいとか、開けてももっと大きく開けてくださいとか言われて、であーとか言ってももっと開けろとか言われて、
どこまで突っ込むつもりなんだよ。
だからで喉が終わったなと思ったら次鼻だとか言われて、ちょっと待ってください、気を落ち着けてからって頼んで、気を落ち着けて鼻をしたんですが、鼻突っ込んだ途端に涙出て、痛くて。
痛い？
それで涙が出ましたって終わったと言ったら、その担当の先生、出て普通ですとかって、痛く、まあね、冷静に言われて。
あれってなんか鼻の奥でさ、涙腺とかあるじゃないですか、涙の。
はいはいはい。
あれもなんか触っちゃうのかな。
どうかな。とにかく私の後から出てきた若い男性も泣いてたんで、この痛い。
あ、やっぱりみんな泣いてた。お母さんだけじゃないんだ。
そう、安心しちゃった。
あ、じゃあやっぱ痛いんだ。
痛いんですよ。皆さん痛いですよ。PCR 検査、綿棒入れるのはね、それから。二つ目は、
なんか困ったな。
結果が出るのが、思ったよりもずっと早かった。私、家の近くの大学病院で、朝の8時半に検査を受けたんですが、お昼前11時58分にはもう文字メッセールで陰性でしたって結果出てました。
文字メールで。
うん。
いや、だけど、まあ、結果が陰性でよかったね、お母さん
そうなの。
最近無症状の人も結構いるし。
そう、もし陽性だったら私ここの場所にいなかったです。
お、隔離されてたよな。
隔離されてました。とにかく無事でした。はい。それでこのコロナウイルスの検査と関連して、韓国では今自己診断キットという話が出てます。でこれは一般の人々が自宅などで自ら検体を採取した後、新型コロナウイルス感染で陽性かどうかを確認するための道具ということで、病院や保健所に提出するのではなくて、その場で確認するというもので、なんかアメリカなんかでは結構一般的になってるらしいんですけどね。
なんか肝検査キットをスーパーとかでも処方箋なしで買えるとか、
ありますので、はい、ただあの日本でもそうですし韓国でもそうですし、まだこれは出回ってません、やってませんよね、あの、はいはい、どちらにしてもね
検討してるってことですよね。
そうです。で問題は要するに正確ではないということなんですよね。で、うん、あの既存の PCR 検査の場合は専門家が検体に含まれている新型コロナウイルス遺伝子を増幅する過程を経るため時間はかかるものの正確度が高いと、
はい、
でもこの自己診断の場合は採取した検体をそのまま利用するのでウイルス量が少ないときは陽性でも陰性と判断される可能性が高いと。
そうか、もしなんか鼻の奥に突っ込むような感じだったら、うん、痛いと自分だとね
絶対私できないと思う、
うんうん、
絶対突っ込まないよあんなのは、
まあ、感度っていうそうなんですが正確さですね、はい、それはまあ劣るんだけど、
うん、
まあ、最近ほら無症状の人が結構いますの で、
うん、
まあ、あの検査を徹底しようではないかという話でもあるし、
ええ、
またあの検査キットというか検査要員、
はい、
それに防護服とかそういうのもちょっと減らせるわけじゃないですか。
あ、
自分でなんかあの検査すればね、病院に足を運ばずにできるから、
はいはいは
い、いろいろなんか意味はあるみたいですね。
あとあのソウル、新しくソウル市長に選ばれた王政府市長はこの診断キットを使用することで一般的な社会的な距離の維持にもう少し柔軟性を与えようではないかと、
うんうん、
それで新聞の記事なんかによりますと、あのカラオケなんかでカラオケハウスなんかでこの診断キットをしてそれでその結果なんか営業させるみたいなのも案もあるみたいなんですが、ただこれ政府側は絶対ダメだということで、
うんうん、
まあさすがにソウル市長でも独断で実施するのは難しいので、まあ、
正確さがやっぱり鍵というか、
うん、そうですね、
はい、
すぐにということはないとは思うんですが、ただアメリカなんかではこの診断キットっていうのがあるみたいなんで、もしかすると韓国なんかにでも出てくるかもしれません。それでは今日最初の曲です。検査の結果が出るまでの私の気持ちが出てます、ラブームが歌います。トゥクントゥクンドキドキ。はい、ラブームでトゥクントゥクンドキドキでした。それでは今日最初のお便りです。
はい、秋田県からラジオネームタワリンコさんからいただきました。皆さんこんにちは。桜が例年より早く咲きました。去年と同様お花見は歩きながらマスク着用となります。いつになったらコロナ収まるのでしょうか。日本では感染が再び増加し変異種がたくさん見つかり、大阪では過去最大の感染者数となってしまいました。土曜ステーション金曜日の限界などでも過去に話題になったホーキョンヨンさん、今回は 52,107 票、得票率 1.1% で第3位に入ったようです。韓国では日本とは違い立候補の届け出の順番がくじ引きによる順番になるのではなく、与党が記号1番、野党が記号2番以降となるようです。国会や地方議会に議席を有しない政党の候補者や無所属の候補者が複数いる場合、記号の順位はどのように決まるのでしょうか。ちなみにホギョンヨンさんは、記号7番でした。韓国では候補者の記号で投票をしますが、日本では投票の際候補者名をフルネームまたは同じ姓や名前の候補者が他にいない場合、姓や名前だけで投票できます。それ以外は無効になります。
はい、ありがとうございました。あの日本側でも2週間ほど前の水曜日に食事は社食で取った後にマスク着用で桜並木の下を歩いてきました。
そう、みんなでね、
うん、
あのブラブラ歩きました。
はい、
あのだけどね、うん、あの時やらなかったらもうできませんでしたよね。
そう、翌週にはね散ってたもんね、
うん、あのお母さんがやろうやろうとか言ってたんだけど、うん、そうそう、いいタイミングでしたよ。
絶好のタイミングでした。
はい、こんなに早く桜が散ってしまうとは分かんなかったから、うん、
思いもよらなかったです。で、あの小須田さんをねはじめとしてみんなで写真も撮りましたので、
写真しかね
残るものはないね。
うんうん
本当にコロナ禍のお花見だったのでマスクをしたままでの散歩だったんですが、でもまあとにかく楽しかったです。で、日本も韓国も流行の第4波の到来ではないかと言われてまして、今日も韓国感染者700人台が出たということで、
なんかもうどんどん増えるんじゃないかとか、うん、結構心配してるんですけども、
ちょっと、ね、
日本は大阪とかもね大変みたいですね。
大阪大変ですよね、うんうん、1000人台出ちゃったもんね、あそこもね。
もう事実上これ第4波ですよね。
第4波ですね、
僕思うに、
はあ、はい、怖いですね。それから隙間さんも注目していたソウル市長選挙の立候補の一人ホーギョンヨンさん、結果3位、得票率 1.1%。
いや僕何も注目していたというよりは、うん、まあ野獣馬根性というか今回はどうかなと思ったんですけども、いやだけどその与党候補は野党候補、
うん、
2人、はい、事実上の一騎打ちだったんですけども、はい、3位だったんですね。
そうそうそうそう、それでね、知ってます、今 KBS の前でここのとこお昼休みにデモしてらっしゃるんですけど、
うん、
で昨日も見たら
今日もなんかやってたけどな。
そう、女の人たちがこうやってカバン持って何やってんのかなと思ったらホギョンヨンさんの支持者らしくて、
うん、
自分たちはこの人は3位になったのにどうして KBS テレビに出してくれないんだって言うね。でもこれ
詐欺だもんな、まあ、得票率 1%、 1.1%、 僕ね選挙の前に KBS のロビーでホギョンヨンさんに会ったんですよ。
あ、いたんですか。
なんか
政見放送で来たのかな、
なんか政見放送か討論会か知りませんが来たんでしょうね、
はいはい、
相変わらず元気でしたよ
そりゃ元気です
よ。僕前の大統領選挙の時にも、なぜか KBS で、ホギョンギョンさんに
縁があるんですね。
1メートルぐらいの至近距離でね心底なんかサインでももらいたかったんだけど結構ガードマンさんとかいろいろいてね、ああちょっと遠慮しました。
なかなかのイケメンでいらっしゃいますよね、ホギョンギョンさんって。
イケメンかどうかは分かりませんけども、
はい、
ああいうスタイルというか顔好きですか。
いや全然私は
いやイケメンとか言うからさ
いやいやいや、それから選挙の際の立候補者の番号なんですけども、
はい、
やっぱり所属政党によって決まるそうです。で、国会に議員を出している政党は事前に決められた番号がありまして、でこの番号をもらえるのは議員が5人以上あるいは直前の選挙で 3% 以上の得票率を獲得した政党だそうです、
うん、まあ、議員数が多い
そうです
順番ですよね、
はい、
だから過去には与党が、うん、与党なんだけど2番が割り当てられた時もありますよね。
なるほどなるほど、
はい、野党よりも少数与党だった時ね、
はい
はいはい、
でその政党からの立候補者がいない場合はその番号は空欄となるそうです。で、そのため今回も、3番4番5番が立候補者がいなかったとか他の党との合同で候補者を出さなかったという理由で空席だったということですね、
はい、
で日本では選挙の際に候補者の名前をフルネームで書くんですが韓国では投票用紙には候補者の名前と番号が書かれてありまして
ずらーっと並んでて、
はい、
要するになんか地方選挙とかで、うん、候補者が多いときは結構長いんですよね、投票用紙
が、ね、この前だから20何センチっていうとき
もありましたよ ね、 数十セン
チね、うん、はい、ありましたね。でその支持する候補者の名前の横の欄に投票所に置かれてますハンコがあるんですけどそのハンコを押すことになります。
丸印
そうですそう
だっけ、
ま、丸の中になんかこう、ね、バツかなんかついてるの
チェックって感じで、
そうそうそう、
うん、
で今回はこのハンコをみんなが使うということでコロナの予防のために投票所の入り口で使い捨てのビニール手袋を2枚ずつもらったんですよ。
そうです
で本当はそれを手にはめて投票するようにと行うようにということだったんですけど、
うん、
私忘れてて全然そのままやってきたんですけどね。
それで陰性だったわけね。
それで
困った話だよな。
もらった手袋はそのままもらって帰ってきてたんですけどね。
何で打ち替えて使ったの。
さすがにねそれはしたかったんだ。
ですね、うん、ほら日本は名前を直接書くじゃないですか、
はい、
韓国はその丸印のハンコを押すんだけど、
うん、
その名前の横に空欄があるわけじゃないですか、はいはい、線がずっと引いてあって、はいはい、あれが他の候補のとこにはみ出したりすると
ダメなんでしょ。
無効になってしまうんだよね。無効になるんだよね、
はい、結構ね欄そんなに大きいわけじゃないから
一生懸命正確に押さないと
ダメなんです。そうだからおじいちゃんおばあちゃん老眼鏡使ってる人はねちょっと大変じゃないかなと思いました、うんうん、はい、じゃあ次のお便りです。山口県の野村進さんからいただきました。日本側の皆さんお元気ですか。山口県地方は桜がほぼ満開、気がついたらもう 目の前は4月、ついこの前お正月と思っていたのに早いものです。3月17日の限界などのオープニングで日本のビールの輸入量が増えている話題がありました。日本のビールははっきり言って韓国のビールよりもうまいと思います。アサヒのドライが多いのかな。日本のビール業界は毎年ビールのシェア拡大でしのぎを削っています。お金をかけて品質向上を図っていますから、気になるのは中国製ビール、どんなビールを飲んでみたいです。チンタオビール、青島ビールは有名ですが、輸入しているビールはどんなものかなと。それで昔あった OB ビールはどうなりましたか。なくなったとしたら何が原因だったのでしょう。日本の食品メーカーは人口減少で成長が早いアジア各国向けに力を入れています。また、マル秘社会面で韓国では双子が多いという話題がありました。日本でも不妊治療を受ける人も多く、国が不妊治療の費用を健康保険で負担する計画があります。高額の費用を負担して出生率を上げようとする考えは悪くないと思います。体外受精によるものとのことですが、日本ではあまり聞きませんが、なぜですかね。身の回りに双子がいないのでピンときませんということで、ありがとうございました。本当に人の人間の味覚っていうのは全然違うものだなと思ったのは、うんうん、この日本のビールの輸入量が増えているというお話をしたと、他のリスナー、うさぎのさゆりさんからはこんなお手紙いただいて紹介しました。この時間で、私は日本のビール美味しいとは思いません。日本のビールは納豆を食べている感覚に襲われます。日本のビールは冷たくなくては飲めたものではありません。韓国のカッシュは美味しいとは思いませんが、日本のビールよりマシだと思いますということで、すごい。
僕はあまりお酒飲めないんですけども、
はい、
ビールはね、夏場にまあちょっとだけ飲んだりすることあるんですが、
はい、
やっぱり味は違いますね。
だから
よくわかんないけど、
そう、
なんか韓国のビール飲むと、うん、あれちょっと水っぽいかなって僕はそう思うんですよね。
はいはい、
でアメリカのバドワイザーとか、
うん、
あっちの方がなんか僕の口に合うなって感じ。
はいはい、
やっぱりこれ個人のそれぞれの好みじゃないですかね。そうなんだと思います
。私このお手紙は、うさぎのさゆりさんのお手紙は3月31日にご紹介したんですが、
そう、あの時ね、僕ほら納豆に例えるからすごいびっくりしちゃって、
そう二人でね盛り上がった記憶があるんですが、うんうん、そういう手紙をいただいた後に野村さんからやっぱり日本のビール美味しいですっていうのをいただくと、あ、やっぱり人によって全然違うんだなってつくづく思いました。はい、それで OB ビールなんですが、まだ頑張ってますよ。韓国の2大ビールメーカーとして健在でございます。で、CASS カスは OB ビールの製品ですし、OB の名前のついているものにはその他にも OB ラガーというのがあります。まだそれからスキマさんのおっしゃってたバドワイザーも、これは実は韓国では OB ビールが輸入販売しています、
うん
うん、ということで OB ビールまだ頑張ってます。それから双子が多いという話なんですが、最近は結婚の年齢が上がっていることなどもあって、高齢出産のために不妊のカップルが増えているなどという事情もあるみたいです。
そう、昔はね、身の回りに双子っていませんでした。すごい珍しかったんですよ。
そう珍しかった。
まあ今も実は僕身の回りに双子いないんですけども、うん、最近はこの不妊治療とかで
多いですよね。
結構増えたそうですね。
はい、
う
ん、それで社会面のそのお話ししたんですが、要するに妊娠する確率を少しでも上げるために、排卵を誘導する注射を打つ際に、2つ以上の卵子を採取して受精させるので双子が多くなってしまうということらしいんですね。うんうん、で、で体外受精とかでありますが、もちろんお父さんお母さんの卵子とか精子を使っているので、生まれてくる赤ちゃんは普通に生まれてくる赤ちゃんと全然違いませんので、
それはそうですよね。
だからお母さんたち言わなければ子どもたち自身もわからないし周りもわからないんですよ。
うんうんうん
うんうん、だからそんな全然その特別なあれではないということですね。
これは要するにお父さんとお母さん夫婦が一緒に、はいはい、頑張ろうってことでやってるわけで、なんか精子バンクから精子をもらって、
ね、
女性が赤ちゃんを産んだり
そうそうそう
とはまた違いますよね。
はい、代理母とかそういうのとは全然違う話です。うんうん、 いっちゃなよ
ドットコリア、
マル秘社会面、水曜日の限界などは新聞の社会面から最新の面白情報を知っておくと得になるマル秘情報をピックアップ、続々解説で解剖するマル秘社会面をお届けします。今日はですね、1000万の落書きという話です。事件は先月28日に起きました。ソウルチャムシルのロッテワールドモールの地下1階に飾られていたアメリカの画家ジョン・ワンさんの絵に誰かが無断で絵の具を塗った痕跡が見つかりました。ロッテ側の通報ですぐに警察が出動、監視カメラを確認し、男女の若いカップルの仕業であることが分かりました。このカップルすぐに捕まりました。
捕まった20代のカップルは壁に落書きがされており、下にはペンキと筆も置いてあったので書いても良いと思ったと話していました。
ジョン・ワンは華やかな色彩と自由な構造を通じて自由と若さを表現し、街の落書きを芸術に発展させたといわれる世界的な美術家です。2015年にはフランスの最高勲章であるレジオン・ドヌール勲章を受章したことでも知られています。被害に遭った作品は彼が2016年に訪韓した際に描いた作品で、大きさが横7メートル、縦 2.4 メートルという大きな作品です。そして推定金額5億ウォンの作品です。
展示の主催者側、警察ともに今回の件は故意ではないと判断し、全処することにしました。展示場の関係者は、作家側に訴訟や保険処理をしない方向で話をしているとした上で、作家が受け入れてくれなければ賠償はすべきだろうとコメントしていました。
事件の翌日、この件が報道されるとネットにはこのカップルをかばう書き込みが相次ぎました。
フェンスも設置しない状態で前に絵具が置いてあれば書いていいと勘違いして当然だ、筆と絵具を置いた方が悪い、5億ウォンもする絵をきちんと管理していない業者のミスだ、実物の写真を見たら落書きされた部分が開放感を表す女性の姿にも見えて、むしろ価値が高まったように思える、落書きによって逆に価格が倍に跳ね上がる可能性も、どこが落書きかよくわからない、元の絵とよく合っている。
このように国内からは作品自体が壁に描かれた落書きのような作品だし、その大きな作品の下にペンキと筆まで置いてあり、監視の人間もいなかったのだからとカップルに同情する声が相次ぎました。しかし事件から10日後、作家側から連絡が来ました。
若いカップルが故意にした行動とは思われない、法的な責任を問うことはせずに円満に解決されると信じている、ただし既存された絵は復元してほしい。
これに対し韓国の主催者側は、
作家はクールに反応すると思っていたが、こんな状況になり残念だ、できるだけ問題のカップルが被害を受けないように協議を進めていると
話しています。作品は展示期間の6月13日まではこのまま展示し、その後復元に着手するということです。そして復元費用はおよそ1000万ウォン、所要期間は1ヶ月ほどだということです。この一連の件についてまだ論争が続いています。
最初から画家本人が絵の構図や色合いにいちいち意図を持って描いたわけではなく、復元とはどういうことかという意見があると思えば、見た目で弁別できないからといって既存に正当性が与えられるわけではないという反論もあります。
このような展示されている作品に対する破損事件、実はこれまでにも何度か起きています。2年前には80代の男性が国立中央博物館で展示されていた古代ローマの展示物に触って破損させたことがありました。また2015年には自然史博物館を訪れた家族が象牙の化石を破損したこともありました。どちらも事件は穏便に済まされました。一連の経過を見ているとメディアもネットもこのカップルが1000万ウォンの弁償金を払うかどうかという点に論争の焦点があるようです。私は問題はそんなことではないと思います。 日本に比べて韓国では作品と観客の間の距離が近かったり、ガラスの仕切りがなかったり、監視の人がいないことがよくあります。カメラ撮影も比較的自由です。そして落書きに対する感覚も、特に若い人の間ではあまり罪悪感がないように見えます。変化を愛するからでしょうか、私には作品をそのまま大切に保護しようという姿勢、作品やアーティストに対する尊敬の念が足りないように思えてしまいます。ということで、それでは今日の2曲目です。エンブラックが歌います、なくそ落書き。もう예전처럼 시선이 확 끌리는 여자도 없음 생각보다 못나게 난 아픔이 깊어 추억의 낙서를 지우다 상처만이도 네가 없이 재미가 없어 너 없이 はい、 엠브라크의 낙서 落書きでした。 それでは後半のお便りです。
はい、 千葉県の坂本勝文さんからいただきました。 初めまして。 今甲子園で春の選抜大会が行われ、 出場校の中で京都国際高校は韓国人学校から始まった伝説があり、校歌も韓国語であると話題になりました。試合に勝利し校歌が斉唱されたのですが、歌詞に東海とあったので高校野球に政治を持ち込んだと誹謗中傷されています。政治を持ち込んだという方が政治を持ち込んでいると思うのは私だけでしょうか。一方で希望もあります。産経新聞が3月29日に掲載した京都国際高校を中傷したコラムが世論の批判を浴びています。コピーを同封しますのでご覧ください。私もひどい内容に身が震える思いです。今日本では韓国北韓へのヘイトスピーチが問題になっています。特徒や従軍慰安婦問題を過度に煽り立てて愛国心を悪用し、選挙で票を集めたり金儲けすることがまかり通っています。という受信報告書をいただきました。
ありがとうございます。このヘイトクライムということで、本当に日本や韓国だけでなく今や世界中がなんか互いに憎み合ってるんじゃないかなという気もしますよね。で、特に最近韓国ではアメリカ内でのアジア人に対する暴行なんかが連日のように報道されているんですが、それと関連しまして韓国の女優で映画ミナリでアカデミー賞助演女優賞にノミネートされています女優のユン・ヨジョンさんが、このアカデミーのあれでアメリカに行かなきゃなんないんだけども、息子たちが心配していますというコメントを出されて、ちょっとねあれなんですが、ユン・ヨジョンさん、アメリカの経済誌フォーブスとのインタビューで、私の2人の息子は米国在住で、ロサンゼルスで息子がアカデミー賞受賞式に出席しようとしている私のことを心配している、息子が路上でお母さんが怪我をするかもしれないと言っている、私は高齢なのでどんなことが起きるかわからないと心配している、ヘイトクライムの加害者たちは高齢者を狙っていると息子が心配していたと話していらっしゃいましてね、ちょっと寂しいですよね。
ニュースとか見てると路上で全然なんか見ず知らずの人に暴行を加えられたりするケースもあるみたいで、ほとんど通り魔みたいな感じですよね。
そうですね。でアジア人だっていうだけでね、
それでなんか息子さんがちょっと心配してるみたいですね。
せっかくのアカデミー賞なのにね、無事にね、無事にいて、助演女優賞受賞して帰ってから来られることを心からお祈りしてます。はい、ここからは先週のドラマ韓国語を復習する時間です。 KBS ドラマ王サムガンビラから選ばれた今日のセリフは、
제가 좀 바빠서요。
はい、いかがですか。
はい、これは私ちょっと忙しいので、はい、という意味です。
そうですね。
まあ 実際にちょっと忙しくて、うん、なんかお母さんからなんか頼まれたのに、うん、僕ちょっと忙しくてどうしてもダメなんですっていう時にも使うんですが、うん、この男性ドラマは、うん、要するにあんまり相手にしたくない相手はい、もう話したくもない相手に対して、
はい、
私ちょっと忙しいので失礼しますって感じで使ってますよね。そういう場合も使います。
はい、じゃあ隙間さんが私がお昼食べてきないよって言った時にいやーちょんパッポソって言っていつも抜け出してくさいの帰っていくのはあれはどっちですか。
あれは本当に忙しい時です
ということです。
はい、
はい、それではまた来週水曜日のお相手は
隙間ことゆうちゃんもと
マルコミのお母さんことケミアスンでした。アンニョンゲセヨ。お聞きの放送は韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。